ニュートンのゆりかご。ニュートンのゆりかごは毎回パーソナリティが今話してみたいゲストと対談を行い、そのゲストに次回のパーソナリティを託すリレー形式の番組です。今回の、ホストは私大成です。そしてゲストは、上司と部下のラジオの上司の木村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。いや話すことができて光栄ですというところ。
いや私こそですよ。本当に先ほども申し上げましたが、みそさんなしで初めての出演をさせていただいているということになります。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、まあ早速なんですけども、はい、トークの方に移っていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、トークテーマ何がいいかなということで話したんですけど、まあ、そろそろ木村さんが、はい、シンガポールに旅行に行かれるということで、
ありがとうございます。
もしかしたらこれ配信するときにはもう行っちゃってるのかなっていうようなスケジュールがある。
そうかもしれない。
何日でしたっけ、はい、出発が、
ですね、5日の夜に行くかもしれない。向こうも3日になって、ね、はい、
本当に超もうすぐで、何とかそれまでには配信できるように。もしくは旅行中に。
そうですね。あいつ行ってるなみたいな。
というところなんですけど、まあ、自分も、シンガポールにはちょっとゆかりがあって、はい、ですね、高専という学校に通ってて、その専攻科っていうのがあって、はい、この説明ちょっとめんどくさいんですけど、はい、高専っていうのは高校と短大合体した5年間ですね。それプラス2年間行けて専攻科っていうのがあるんですけど、
はい、
それ卒業すると大学卒と同じ年になると、でその専攻科の確か1年目か2年目かどっちか忘れましたけど、
はい、
1年目かな、多分1年目に行ったのかな、はい、ちょっとまあ記憶が怪しいですけど、でそれは2週間の短期の英語の、まあ、語学研修というか、なんていうか、あまり語学については伸びなかったんですけど、文化の面ではすごく参考になったかなっていう。
ああ、すごいじゃないですか。
というのと、はい、そうだ、その前にあれだな、本当短期なんですけど、短期っていうか、はい、空港の外から出てないんですけど、姉の8番さんという方がいるんですけど、
はい、
オーストラリアに住まれていて、はい、その結婚式か何かに行くときに、その、はい、シンガポールの空港経由で、オーストラリアのアデレードに行ったと。
あ、そこ経由していくんですね。
はい、直通がアデレードにはなくて。
あ、そうなんですか。
で、そこでなんとなくその空港だけ寄ったことがあって、なんとなくまあ雰囲気は掴んだ上で、そこに、2週間行って、その1年後かな。1年後にまあ旅行みたいな感じで、まあ本当それも1日だけシンガポール行って
1日、あ、そうですか。
まあ本当経由地、それもあれか、それもそうですね、そのお姉さんのところに旅行に行ったという、
はい、なるほどなるほど。
でそのあとは前の前の職場で、その、まあ、これもこう、はい、とある高専の教員をしたんですけど、その担任の引率で修学旅行をシンガポールでやるっていうのがあって、
ああそうですか。
その担任の権限で引率していきました。
めっちゃいいじゃないですか。
っていう感じで、まあ何回かシンガポールには行ってるというようなところですね。
いやいや、いいですね。もう立派なシンガポーラーじゃないですか。シンガポーラーとかつながるのかな。なるほど。どうでしたか、その大成さんにとってのシンガポールの印象ってのはどんな感じですか。
そうですね、まあ、最初に行った時はその、まあ、21歳か2歳ぐらいの時なんですけど、
はいはい、
まあ、語学の研修でシンガポールポリテクニックという工業大学みたいなところが、はい、まあ、そこでその英語教育みたいなのを受けたんですけど、
すごい、
なんかその時点でもうなんか教育進んでるなっていう感じが。
ああそうなんですね。
なんか日本だとあんまやんないと思う、その自己紹介とかも、まあ、英語の教育とかも含めてですけど、うん、まあ、あんまその語学のレベルが結構バラバラなので、うん、なんだろう、まあ、名札になんかこう胸のところにその名前書いた紙バッと貼り付けて、ボール転がして、そのボールが受け取った人がなんかちょっとしたなんか自己紹介して、その次の人にボール回すみたいな、なんかそういうところから、あ、なんか全然違えなと思って。
いや、すごい。なるほど、なるほど。でも、その、やっぱ英語を学びたいっていうことで、そのシンガポールを選んだ。
そうですね。はい。まあ、なんか当時は、まあ、就職の、なんだろうな、就職活動というか、その一環みたいなのもあって、なんか、英語ができた方がいいのかなっていう。のでなんか、まあ、当時なんか TOEIC の試験が全然できなかったんですけど、はい、なんか何ヶ月間かだけその結構ガチで勉強したらまあそこそこ単語は分かるようになって
すごい
という感じで、その当時はなんかその就職に向けてなんか英語を勉強する気持ちがあって今は全然ないんですけど、その時の余韻みたいなので食いつないでる感じです。
食いつないでる。いや、すごいな、素晴らしいですよ。そんな時の僕なんてもうほんとチャランポランで何もしなかったですやばいやつですよ、その時の。素晴らしいですね。
いや、でも逆にこの社会人になってからその英語の勉強しようっていう方が素晴らしいなというふうに。
いやいやいやいやいや、
もう全
然伸びてないですよね。もうビビるぐらい伸びてないですけどね。これいけんのかみたいな、たどり着けんのかみたいな、ちょっと思ってます。
多分大丈夫だと思いますけど、
あの本当にね、うん、もうあれだったんですよ。もうパスポートを取るまでにもうめっちゃ手こずったんですよ俺。
その結構ギリギリにパスポート取ろうとしてて大丈夫かなっていう心配はあったんですけど、
ちょっと話していいですか、そのエピソードを。はい、あの
ぜひ。
私あのちょっとやらかしエピソードちょこちょこしてるじゃないですか。
はい、あの飛行機間違えるとか。
そうそうそうそうそう、やるんですよ、やるんですよ私。そして今回もやったんですよ。でちょっと余裕ぶっこいてたんですよね、あのパスポートを取るの。なんかこう最近はオンラインでもすぐできるらしいよみたいな感じで嫁が言ってたんで、はい、私は余裕だなぐらいに思ってたんですけど、うん、
はい、
なんかあれ更新とかじゃなきゃダメだったんですね。
ああ。
切れちゃってるんで、もう一回こう新規で申請しなきゃいけないっていうことで、まずその時点で超余裕ぶっこきすぎてたっていうことで、あ、できないじゃんみたいな、あのやろうとした時にまず気づいたんですよ。で、まあでも、なんかこう日曜日に、なんかやってるから、まあ、次日曜日行けば、まあ、できんだろうとか思って、まあ、そんなようなことをこの前の多分、あの、モーさんとかのラジオで一緒に来て。話してたんですけど、日曜日よく見たら受け取りしかやってないんですよ。で申請できねえじゃんっていうのを、あの見りゃ分かるのに大して見てないんですよ、いつも。ちょっと怖いなと思って、なんかもう大丈夫っしょみたいな、あもう超余裕ぶっこきだの時話してたんですけど、もう超恥ずかしいです。こうやべえなと思って、でじゃあしょうがないっつって、とりあえずあの僕あのなんかこう東京内でこう単身赴任ってわけがわからないことをしているため、とりあえずマイナンバーカードを持って、うん、とりあえず、まあ、その単身赴任の品川なんですけど、品川のところ の戻ってた時に、まあ、平日、ちょっとこう有楽町とかに行って、
うん、
まあ、やるかと、まあ、すぐ仕事終えてちょっと行けばまあ終わりっしょと思って、じゃあ、とりあえずあのセブンイレブンかなんかでこういろいろ騒音とかも出せんだろうなと思って、そんな形で余裕ぶっこいていったら、あの戸籍謄本出せないっていうのを、あのそれも全く調べてなくて、なんか住民票とかでしか出せないっていうことで、うん、やべえじゃん、出せねえじゃんと思って、ちょっとそうなってきたらいよいよなんか俺やばいな、ちょっと早く取んなきゃちょっと怖いなと思って、で満を持して、まあ、もうちょっとこう有給を取ろうと、で最初は半休を取ろうと思ってたんですけど、まあ、ちょっとこう心配もあったりとか、まあ、あと少し仕事も、その日ちょっと別の予定を1日入れてたもんだからあんま来なかったんで、うん、その予定を丸々部下にお願いして休んだんですで休んで、で僕はまあ、昭島ってとこに住んでるんですけれども、その昭島の市役所でこう戸籍謄本取ろうと思ったら取れなかったんですよ。これなんでかって言えば本籍違うんですね。本籍ダブルなんですよ。でそれ俺知ってたんですよ。知ってたのになぜか昭島で取れるって思ってた僕がいて超怖いと思って、 僕は、ね、品川から昭島に帰るときにもう板橋寄れたのにそのまま昭島まで帰って行って、それで戸籍謄本出せずにやべえってなってそこからもう慌てて板橋区役所行って取るみたいな、その日1日有給取れてたから行けたんですけど発給だったらもうちょっと危なかったなみたいなそれどんだけやってんだみたいな思いましたね。本当にもうちょっとあれでしたよ、うん、こうパスポートゲットしたときはちょっと本当に感動でしたね。うわ来たよ、いやようやく手に入ったみたいなこれでいけるみたいな、
なかなかの大冒険ですね。
ただの箱ですよね
そのパスポートの番号とかがないとなんか航空券とかも予約しづらかったような気がするんですけど、その辺は大丈夫だった
んですか？ね、それいけたんですよね。なんかブランクにしてていけましたね。
ああ、そうなんですよ。いけるんですね。
そうそうそう。なんか、ほんとね、こういうこと多くて、もううちの嫁はよくわかってるんで、もうまたやってるこいつみたいな感じです。うんざりされたんですけど。そうもないんですよ、もううち。そうもないことばっかりするんですよ。こんなんやってるんで、非常に皆さんに心配されちゃうっていう、そんな感じなんですよ。
いや、でも、そのぐらいのやらかし加減がある方が、こう、愛されるような気がしますけど、いろんな人が。
本当ですか。いや、もうさすがにちょっと間抜けすぎじゃねえかなって、僕は思っちゃうし、思われてんじゃないかなみたいな。
ちょっと事務関係の仕事はあまり託したくないかもしれないです
いや本当そうですよ、マジで本当にそう思いますよ。本当にもうちょっと自分をやっぱこう信じられなくなりました、食べてちゃんとちょっと調べればいいだけなんですけど、なんで端折るんだろうって不思議なんですよね。
いや面白いですねパスポートなんとか取れて、まあ、ちょっと今後も心配になってきましたけど、出発とホテルとかも月間違えたりとかしてないですね、うん、大丈夫です。
もう本当そうなりますよねちゃんと行きますかって、ちゃんとそもそも取れてますかって、そうなりますよね。いやもう本当に
モーさんに確認してもらわないといけないかもしれない本
当にいやマジでモーさんはガチ心配してました、ね、あれ心配というかちょっと呆れてたと思いますねこいつはみたいなこいつはもうやばいって多分なってるんじゃないかなと思って、もうとにかくまあ本当にたどり着いたらちょっともうあれ
乾杯ですね本当に
やっとたどり着いたみたいな本当に感じです、ね、いやでも本当楽しみにしてますよ。
どういったところが楽しみですかね、なんでか。
いやーなんかもうとにかくなんかこうどこか行こうとかってまあなんかいろいろ考えてたんですけど、とにかくなんかこう面白そうだなと思って、いろんな街とかもいろんな人種だったり、いろんなそういう人たちもたくさんいるし、そういう街もたくさんあるので、なんかもう歩いてるだけで楽しそうだなってなんか思ってたりとかして、でなんかご飯とかもすごく美味しそうなんで、もう本当になんかもう散歩して飲んで食ってできれば最高だろうなみたいな、本当にそんな風に思ってます。
それには多分すごくいい街なのかなと思っ て
あーやっぱりそうですか。なんかこう大勢さん的にここ良かったよとかあったりしますか、こういう食べ物良かったみたいな。
そうですね、その、まあ、前回モーさんと話してた時に出なかったやつで、
はいはいはい、
プラタっていう料理があ
って、はい、
プラタ、
はい
はい、まあスペルは PRATA かな、プラタ、普通にローマ字読めるような感じなんですけど、なんか、はい、まあなんとカレーなんですけど、ざっくり言うと、
はいはいはい、
でなんかナンにの中になんか玉ねぎとかチーズとかいろいろ入れられるというか、
はいはいはいはい、
でなぜかそのカレーの皿がナンの上に乗せられてるっていう、なんかそこら辺不衛生だなと思うんだけど、ナンの上に皿乗せるんやみたいな、
なぜだみたいな
まあそれはあれかな、ちょっとなんていうか、あんまり衛生的に良くないところだったのかなと思うんですけどそういうところでも出てて、なんかすごく多分日本人が食べやすい味なのかなと思って、なんで日本で売らないんだろう、インド系だと思います、
ね、 いや、いいっすね。なんかそういうのいっぱいあるもんな。めっちゃ気になる。
で、
なるほ
そう、
どな。
なんか引率でついていったときは、あれですね、
はい。
多分そのクラスの学生分の人数用意する料理が中華ぐらいしか用意できなくてみたいな。どっか行って中華全員で食べて、どっか行って中華全員で食べてみたいなので、中華料理にめちゃめちゃ飽きてた時に、その
すごい、エンドレス
に、
中華
そ
じゃないで
の
すか。
一人のまあ自由時間みたいなのが、まあ各自であったので、そこでその、まあミスタープラダっていう、まあそこはちょっと綺麗系の店なんですけど、まあそんな高くなくて、そこで食べたプラダがマジでうまくて、そのまあ中華料理に耐えてた後だったかなと思うんですけど、これだよこれみたいな まあ日本でも食べれるような味ではあるんですけど
なるほど、なな
ん
る
か
ほど。
脳がやられるぐらいうまかったですね、その
脳がやられるぐらい。
まあ
すごいじゃないですか。
中華料理に耐えすぎたっていうのはあったんかもしれない 苦手だなこれっていう。
いや、めちゃ気になってきましたわ。
で、ビールとはめっちゃ合うと思いますね。で、多分そのクソ暑い外でビールと一緒に食べたりすると多分最高にうまいんだろうなと思いますけど。あとまあタイガービールはお腹が弱かったら氷を入れない方がいいみたいなのは聞いてますけど。
氷なんか言ってましたね、確かに。
ほっとくと入っちゃうと思うんで、文化が変わってなければ。
もうほっとくと入れてくるんですね。
やっぱり水に関してはやっぱり日本を超える衛生面は ないと思うんで、
なるほど、なるほど。
水が合わなくてお腹下すみたいなの結構ある気がする。
結構あるんですか。なるほど、なるほど。なんか、谷さんが行ったとき、プチハプニングとか、面白いことがありました。
やっぱその水なのか、そのホテルもなんか、クソ安いラブホテルみたいなとこ泊まったせいもあるかもしれないですけど、そのビールの水か、そのシャワーの水が口に入ったかでお腹をめっちゃ下したっていう
マジっすか。そういう感じになるんですね。なるほど。なるほど、なるほど。そっか。そこはもちろんです
まあそのぐらいか
ね。
あとはそうだ、その、まあ、語学の研修で行った時は本当英語わからなかったんで、結構遠くまで行っちゃって、帰りがわかんなくなって タクシーで頑張って帰るのすっげえ大変ですけど、まあ今は なんかテクノロジーの力を使えばなんとかなりそうな気がしますけど
確か
ま
に
だ
あり
ス
ま
マ
す
ホ
よ
と
ね。
かあんまり流行ってなかった時代だったんで。
すごい。やっぱその旅ならでは、旅っていうかそこはね、あれですけど、留学ですけども、ならではですよね。いや、
です す
ごいっ
ね。
すね。やっぱその時はもう必死になって こう、
焦りまし
や
た
る。
ね。あとそう。で、やっぱタクシーの運転手もまちまちで、英語多分できる人もいればできない人もいてというか、癖が強すぎて、中国語なまりが激しいみたいな、
なるほど、
関
なるほ
西弁
ど。
みたいな英語なので、なんというか
なるほど。ちょっとこう、なかなかこう聞き取りも 難し
そう
かっ
で
た
す
りす
ね。
るわけです。
あとそう、
なるほど。
その学校の英語の先生が中国語のあまりが強すぎて全然聞き取らなくて 大丈夫かと思った
そこか。
そこから
なるほど。いや、すごいっすね。でも、2週間か。すごいな。何時間ぐらいやったんですか？それもずっと勉強
い
してたんで
や
す
そう、まあ朝から夕方ぐらいまでが
か？
毎日、まあただ途中からそのこっちの日本語じゃない英語のレベルがあんまり高くなかったんで、先生の方は当初用意してたメニューだとこれ意味ねえなっていうので、かなりなんか自由な感じになってましたけど、最後
そうなんですか。
もう当初のプランになるのはその外に出て、なんかなんだろう、移動してみるとか、そういったのを 休憩を入れたりとか、あとちょっと面白かったのが、その向こうでまあ、アシスタントみたいなのでついてくれる学生がいたんですけど、なんか最初なんか全然なんだろうな、まあ、英語だけで喋ってたんですけど、ほんと最後の日かな、何日か前にその実は私たち日本語喋れますみたいな、そういう ネタバラシをされて
マジっすか。
お前らめっちゃ喋れるやんけみたいな。
全然喋れちゃったわけですね。
いや超面白かったする。
いや
なんかもう独学で YouTube とか見て、あ日本のアイドルが好きで関西弁喋れるみたいな女の子と結構仲良くなりましたけど。
すごい、ね、すごい。なるほど。その2週間行って、でも少しはちょっとやっぱ慣れる感じはあったんですか。まあ
言語的には本当あんま変わってないというか、そのまあ、あの訛りのある英語に対応できるようになったかなっていうのもありますけど、やっぱりその文化的なところとかメンタリティみたいなのは変わったかなと。あとなんか向こう行ったらなんか性格がよくわかんないですけど明るくなって、なんかよくわかんないです、そのプールに行く機会があってなぜかナンパしたりしてましたけど日本だと絶対しないんですけど
すげえ、マジすげえじゃないですか。
まあ周りの男どもになんかけしかけられてっていうのはあったと思いますけど。
そうなんですか。
で当時流行り始めてたなんか Facebook でなんかそのフレンドになったりして、うんうん、でその子のプロフィール見たらなんか今日はなんかホットなガイに声かけられたみたいな文章で、そのなんか彼氏とイチャイチャしてるような様子を見て、あダメだっていうのでみんなで盛り上がるみたいない
や面白いいやすごい、
あれは学生のノリと勢いがないと
ちょっといやいやいや
できなかった。まああれでなんかそのあんだけ人間変わるんやなと思って、うん、その
なるほど。いやっそうやってなんかやっぱこう海外行くといろんな影響がやっぱ出ますね。そ う, いう
そうですね。
へえいいっすね。なんか、うん、だって英語でナンパするわけですもんね。
そうですね、適当にというか
好きな
もう片言ですけど。
いやーやっぱでもそうですね、そういうことをやるとやっぱちょっとこうハート強くなってきますね、いろんな意味で。海外でしかもね英語でしかも普段日本でもやってない、ね、ナンパするみたいな、すごいですね。そこからなんかそのナンパはすごい、あの日本に戻ってもやるみたいなこと
な、全然ならないです。
ですか。
元のオタクに戻るみたいなネクラな感じに。
いやでも面白いですね。やっぱ旅だと、旅っていうかそういう海外とか行くと、なんかやっぱそういう気持ちになるんですかね。
まああとはその言葉ができない分、逆になんかその身振り手振りで伝えるしかなくなるみたいなのも良かったのかなと思います。
ああなるほどなるほど。いやすごいな、めっちゃいい経験ですね。いやなんか僕ももう全てが初めてなんで、あの一人で行くって当然今なかったんで、もう多分もう身振り手振りしまくりの感じでこう多分一生懸命コミュニケーション取っていくんだろうなとか思うと、いやー楽しみですね。どんな感じになるのか全然できなくて超焦りそうですけどやばいみたいな
全然楽しめないみたいな
もう助けてくれみたいな状態になるかもしれない
またあれです、買い物も楽しかったですね、やっぱり。
おお買い物すか。
意思疎通ができた感じがあって、うん、
なるほどなるほど。
初めてのお使いみたいな感じをもう一回味わえるみたいなっていうか、
やっぱ最初はドキドキでしたか。
まあずっとドキドキですね、買い物とか料理とか
ああなるほどなるほど。
マクドナルドとかは安定感もあるんです。それもなんか相手の人が何言ってるのか分かんなくて、もう指さしたり番号とかでこう
ああはいはいはいはいはいはいはい、なるほどなるほど。
まあ多分旅の終わり頃には慣れてくると思うんですけど。
そうですよねそうですよね。いやそうなりたい。なんかほんとスムーズにそうやってこう頼んだりとか買ったりとかしてみたいですね。
そうですね、かっこよく行きたいです。
スムーズに絶対いけないと思うけど、
最初は絶対めちゃくちゃかっこ悪い感じになると思います。
絶対そうっすね、もうあうあうとか言ってもうずっと言ってますよ、
周りの人にちょっとご迷惑をかけて
いや、間違いない。間違いなくそれになりますね、俺。もう飽き
空
やすいで
港
す。
出るときとかから多分そんな感じになりそうな気がします。
いや、本
い
当っすよ
や
ね、本当に。
どこ出ていいかもやっぱり一人でちょっと怖かったりしましたね。
そうっすよね。
うん。
てか、今ふと思ったんですけど、あれっすよね、こう、電源のあれとかも違いますよね、形状
ああ、
とか。
そうですね。それは。
やべえな、用意した。
まだ用意されてない。
まだ用意されてなかったです。
ちょうど今、使ってたやつがあるかもしれないんですけど、
あ、本当です
見
か。
てみますか。ちょっと一瞬席を外しますけど。
ありがとうございます。すみません、なんか。
ちょっともしかしたら違う国のやつかもしれないんですけど、こういう、なんか
おお。
BF タイプっていう、
BF タイプ。
はい。
おお、なるほど。
で、こういうのがあると、ここはどの国でも刺さるやつでというか、その、なんていうか、差し込み側、金属の出っ張りがある側を、そのシンガポールの、コンセントに刺して、その反対側はどの国のやつでも刺さるので、なんていうか、
これ、普通にじ
そ
ゃ
れ、
あ、あれ、日本のあれで消
そう、
すん
日
です
本
か？
のやつでいいんですけど、
あ、それいけんだ。
で、ただその刺すやつですね、そのドライヤーとか刺して使うと、まあ、ぶっ壊れるっていう 電圧が違うんで、ただ、充電器とかは大丈夫
なるほど。そうです。うちとかとか。よし、それでおいしそう。なんかめっちゃ忘れてそうだな。全然もして準備もまだ何も調べてないんで、そろそろやばいな、やろう
め
で
ちゃ
す。
くちゃ怖いですね。
本当ですよね。これ、充電なくなったらもう終わりですね。本当に、ちゃんとやっとかないと、こんな
USB の
の。
ケーブル忘れたみたいな あるかもしれない。
やばいな、そわそわしてきたわ、また。
まあ、飛
ちょっ
行機の
と。
中で充電できれば、まあ、しばらくはなんとか なるかなと思いますけど。
そうっすね。いや、でもちゃんとこの前、モーさんにも言われたんで、あれはゲッチューしましたよ。SIM 買っときました。もうあらかじめ買っといた方がいい説に乗っかっ て
そうです
き
ね。
ました。そう
やっぱりあれも英語でコミュニケーション取るとかなり焦って、あと向こうでその SIM の設定をするのが難しかった記憶があって、
ああ、そうなんですね。
なんかスマホの操作しないといけないんですけど、適切に操作しないとつながらないみたいな。
超怖いんですけど、そういうのちょっと。適切に操作できるかなみたいな。
まあ、分からんかったら、なんか店員とかにこう頑張っ
そう
て
ですよね。
聞くというか 迷惑かもしれんけど、教えてもらうのはできると思います。
それがないとちょっとやばいですからね。ちょっとチャットとか連絡取れず終わるっていう。
まあでも、そう、多分シンガポールで SIM 使えなくても、なんかフリー Wi-Fi とか結構あると思うんで、それなら別にスターバーとかマックとか頑張っていけば。
確かに。絶対嫌だな、でもそんな。そんな感じの旅嫌だな。
で、まあ移動に関しては、多分MRT って地下鉄みたいなやつがかなり整備されてるので、まああれ で迷う人はそんなにいないと思うんで。
いや、あれもめっちゃいいなと思って、クレジットカードで行けんだと思って、なんて素晴らしいんだと思って、
あれ
ちょっ
は、
とそれ、
そうですね。10年前はまだ工事中のところがあったんですけど、今は多分、
ああ、
さらに快適になってるんじゃないかなと思います。
なるほど。いや、さすがですね、シンガポールは。素晴らしい国だな、本当に。
そうですね。なんか金の使い方がうまいような印象はありますね。まあ、ちっちゃい国だからかもしれないですけど。
いや、いいっすね。超楽しみになってきました。なんか観光とかされたりとか結構行きましたか？どんなとこ？
どうだったかな。まあ、基本的にその学校関連で行ったのが多いんで、なんか、そうですね、まあ、ランニングとかしましたね、朝起きて。
いやー、めちゃめちゃ健康。あ、そうっすね。走ったりされてるんですもん ね。
そうですね、そのホテルから、
いいっす。
どこだったかな、マーライオンのとこまで行けたりとか、なんかそんなようない
いっす
距離
ね。
感だったような。
あれってこう一周するの結構時間かかるんですか？
そ
あの
の
辺の。
島全体一周は結構遠いですけど、その発展してるとこは、なんだろう、南側っていうか、
なるほどなるほど、なんかその辺散歩したりとかめっちゃしたいなと思ってですね、うん、
いやいいと思います。
さそうだなと思って、
ただ暑すぎるんで多分まあ今の日本と比べるとどっちが暑いのかっていうのはありますけど、
うんうんうんうん、
多分湿度がめちゃくちゃ高いので、うん、それでやられるかもしれないですね、
うん、なるほどね、そっか、
思い出しましたけど、 その学校の最初の語学の研修で行った時は宿があんまり良くなくて、
はいはいはい、
あのマットレスが湿って湿度が高すぎて
マジっすか、やだなそれ。
最初めっちゃやだなと思ったんですけど、もう最後にはもう慣れてますけど、湿ってるの逆に気持ちいいなぐらいの感じに2週間経つとでちゃんと空調効いてるホテルとかだと大丈夫だと思います。湿ってることはないと思いますけど。
なるほど、そんなこともあったんですね。いやいやいや、面白いな。なるほど、なるほど。いやいいな、いいな。
という、まあ、このぐらい結構時間的にはいい感じになってきたんですけど、木村さんの方から何かいい残し方とかあれば。
そうですね、とりあえずちゃんとたどり着けるように頑張りますって、
はい、それで一人で、いや、みそさんになんか横山さんとちょっとだけつないで、なんか無事たどり着きましたみたいな上司と部下のラジオにあげたりとかすると、
あ、確かにそれ面白いかもしれない。そうシンガポールなみたいな超ウケるやつですね。
マジやばかったみたいな話をしたんですけど。
なるほど、それも面白いかもしれないですね。まあちょっと土産話を持ってこれるように、このなんか面白い話ネタになるようなのを持ってこれるように、やっていきたいと思います
、はい、楽しみにしております。
はい、すみません、
はい、ということで、はいはい、ゲストは木村さんでした。はい、
ありがとうございます。